キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
ろうそくを3本灯してアドベントの第3週を迎えました。来週がクリスマス礼拝になります。その次の24日キャンドル礼拝、皆さんとご一緒できることを心から願っています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方のお顔を見ることもできて、本当に嬉しく思っています。このクリスマスの時期に、イエス・キリストとはどのようなお方なのか、そのことをご一緒に見ていこうとしています。イエス・キリストとは一体どのようなお方なのでしょうか。今世界中で2000年も経ってなお広くその名を崇められ、誕生を喜び祝われているこのお方とはどういう方なのか。キリストの礼拝という言葉が合わさってクリスマスというふうに呼ばれます。キリストが何者かであるゆえに、私たちはこのクリスマスを喜び祝います。何者でもないものは、特に誕生日を覚えられて祝われるということもないでしょう。私の誕生日は身の回りの親しい人には祝われ覚えられています。しかしそれも束の間、時間が経てば他の人には何も関係のないことです。あるいは歴史の偉人と言われる人たち、その誕生の日を私たちは知識として知っているかもしれません。しかしそれを喜び祝うでしょうか。私と関係がなければ喜んだり祝ったりすることはありません。でも私にとって意味があるのであれば、その関わりが深いのであれば、私のためにということであれば、その誕生の日を私たちは心から喜び、心から祝い、特別な思いを持って迎えようとするわけです。このクリスマス、イエス・キリストとはどのようなお方なのか、改めてそのことを心に留めながら、クリスマスの持つ大きな深い意味を、私にとっての意味をご一緒に確認したいと思います。イエスは弟子たちにこう尋ねられました。人々は私を誰だと言いますか？預言者だという人もいれば、偉大な教師だという人もいる。ではあなたに聞きます。あなたは私を誰だと言いますか？ペテロという弟子がこう答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは生ける神の御子キリストです。イエスはその言葉を受け止められて、そしてご自分がこれから辿っていく道をお示しになりました。それから6日後のことが今日の場面です。まさに生ける神の御子キリストであることを、イエスはこの形でお示しになったのでした。三人の弟子たちを導いて高い山に登られます。そこで何が起こったでしょうか。17章2節。彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったと言われています。お姿が変わったというんです。それはただ単に、いつもと表情が違うとか、着ているものが違うとか、今日は機嫌が良さそうだとか、悲しそうだとか、 そういういつもと違うという意味ではありません。姿が違うというのは、その内側にある性質が変わったゆえに、外側から見ていてそれがわかるという意味です。いつも一緒に食事をし、言葉を交わし、旅を共に歩いていた、そのいつものイエスではない。内側にあるものが、溢れ出るようにして外側に、そしてその様子は、光という言葉を持って象徴されていきます。見姿が変わった。どのように？御顔は太陽のように輝いたというんです。その顔は太陽のように。私たちが太陽を直視することのできない、それほどにまばゆい光を放つ太陽。その輝きにも似た、その光を顔が放っていた。しかも、御衣も白く光っていた。他の福音書で言えば、世のさらし屋では実現できないほどの白さ、清さを持って、この世にはないほどの白さ、清さ、光を持ってこのお方は存在しておられたというんです。それはまさに、人としてのイエス・キリストではなく、神のご性質を内に宿した、神の光を放つ様子でした。高い山というのは、人が神にまみえるときに登るところです。そこでイエスはご自身の神としてのご栄光を明らかにされたのでした。しかも、と続きます。しかも何があったのか。モーセとエリアが現れて、イエスと話し合っているではないか。モーセは旧約聖書の人物です。エジプトからイスラエルを導き出した。約束の立法を与えた。民の歩みとはこういうものだ。導いてきたのがモーセです。エリアは民に語りかけて、神に立ち返らなければいけない。モーセが導いた歩みに、立ち返りましょう。人々を向けていった人物です。救い主が来られるから。そう、そのモーセが導き、エリアが呼びかけて人々を招いた。救いの君が今や来ようとしている。そこにイエスが立ち、共に話し合っていた。このお方こそ待ち望まれた救い主、キリストであることを証しする光景でした。それを見たときに、ペテロ、先ほど生ける神の御子キリストですと言ったペテロは、どうしてもいても立ってもいられなくなって、この三人が話し合っているところに割って入るようにして口を挟みます。そしてこう言いました。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。この幕屋を作るというのは、大切な客へのもてなしを意味しています。大事なお客さんが来たとき、我が家でもてなす。そして、まあ、空いているところに幕屋を立てて、どうぞこちらでお休みください。思う存分あなたの好きなだけ滞在してください。私はその限りにおいて心ばかりのもてなしをしましょう。そうして天幕を作って、そこに人を招いて宿ってもらう。モーセ、エリア、そしてイエス。私があらん限りのことをしましょう。ここに宿ってください。しかし、その言葉を遮るようにして、まだ話しているうちに、天から雲が立ち込めてきてこの三人を覆います。そして、天の神の声がこう語るのを聞くのです。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。 彼の言うことを聞きなさい。これはというのは単数です。複数ではありません。三人いたうちの一人を指します。それはまさにイエス・キリストのことでした。このイエス・キリストは私の愛する子である。私はこれを喜ぶ。その声はかつてイエス・キリストがヨハネのバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた時に聞こえた声と同じでした。天から聞こえたあの時の私の愛する子、これを私は喜ぶ。今もう一度高い山に導かれ栄光のお姿を見、天の神の栄光の雲が彼らを覆い隠す時、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。生ける神の御子キリストですと言われたそのことを、天の山頂で姿の変わった神のご栄光ある姿を、神はこれは私の愛する子であると宣言したのでした。それを聞いたとき、三人の弟子たちは恐れのあまり顔を地につけてひれ伏しました。私たちはとんでもないことを見てしまった。とんでもない場面に遭遇してしまった。人は神を見ることなど許されていない。その神の清さ、ご栄光の大きさの前に、私たちはいかにしようか。身を低くして、地に頭をすりつけて、恐れの中で礼拝をするしかない。そうして、地に伏している彼らのところに、17章の7節、イエスが来られ、彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、と言われた。立ち込める雲の中から、イエスが近づいて来られた。弟子たちの傍らに立った。その地に伏す彼らの肩に手を置いて、起き上がらせるように抱え込みながら、起きなさい。怖がることはない。彼らは恐れの中から怖がることはないと言われて、目を開けました。その時に見えたのは、三人の人たちではありません。栄光ある雲でもありません。ただイエスお一人だけであったと言われています。そのイエスは、この山に登ってくる時のイエスと同じイエスでした。御顔が太陽のように照り輝いた、御衣が白く光った、三人の人たちと一緒にいた、雲に包まれた栄光のイエスではありませんでした。いつもの朝おはようと言い、食事を共にし、道を会話しながら歩き、焚き火を囲んで、スープを一緒に飲んだそのイエスが、いつもと変わらないように、自分の傍らに立っておられるのを彼らは見ました。そして、このことを心に留めて、彼らはここから歩み出していくことになります。山の上で見た光り輝く栄光のイエス。一体このお方はどんなお方なんだろうか。イエスはこれからエルサレムに登っていきます。予告通りです。エルサレムに登っていったとき、人々はダビデの子にホサナ、来られるべき方が来られた、私たちの王救い主だ、喜びの声を上げて讃え迎えました。その続く先は王座に向かっていくはずです。しかし実際はそうではありませんでした。 イエスが予告したのは、私はエルサレムに向かっていきます。その時に律法学者、長老、宰相たち、彼らが私を捕らえ、訴え、引いて連れて行く、そして十字架につける。私はそこで死ぬ。山上の栄光あるお姿は、エルサレムに行くならば、それこそ全イスラエルを治める永遠の王座につくべきお方ではないですか。そのお方が何故に栄光とは無縁な、惨めな、むごたらしい十字架の死刑に向かわれるというのでしょうか。この三人の弟子たちは、イエスがゲッセマネの園に祈りに行った時にも近くに置かれていました。11人の弟子と一緒に、ゲッセマネの園に行きました。残りの弟子たちを置いて、近くに行ったのはこの三人の弟子たちでした。あなた方もここに留まっていなさい。イエスはさらに進んでいってそこで祈り始めます。身をもだえ、苦しみながら、力の限り神に振り絞るような思いを持って、この苦しみを取り除けてください。その姿は、山の上で見たあの栄光あるお姿とは、似ても似つかないような、あの光り輝く素晴らしい神に近いところにあった栄光のイエスとは、まるで違う。暗い中に、絶望の淵に追い、打たれ、罵られ、打ちひしがれながら、神の前に苦しみながら祈るその姿。そこに兵士たちが来ます。イエスを捕らえていこうとします。ペテロはそうはさせまい、剣を抜いて打ちかかりました。しかし、イエスは言うんです。剣を収めなさい。そして、イエスは捕らえられ、引かれていき、訴えられ、十字架につけろという群衆の声の中、罵り、あざけりの十字架への道を進んでいきました。重い十字架を背負わされ、歩くことままならず、苦しみの末たどり着いたそのゴルゴダの丘で、十字架につけられ、あられもない姿を公衆の面前に晒し、むごたらしい死を、処刑を、その中で息を引き取ります。墓に葬られます。あの山の上の光り輝く栄光の主イエスのお姿はどこにあるのでしょうか。弟子たちは当惑しました。恐れました。失望しました。今までのことはなかったことにしよう。自分たちの生活に戻ろうとしました。そんな十字架から3日の後、弟子たちはイエスに出会いました。幻ではありません。復活の主、生きているイエスと出会ったんです。その方が姿を現し、あの十字架の前と同じように一緒に食事をしたときに、そしてあの時と同じように神の教えを教えてくれたときに、彼らは初めて神の栄光と十字架の惨めな使徒がどう関連するのかを理解するようになりました。このお方は神の一人子であったのだ。神であられる方として、すべての栄光を帯びておられる方なのだ。しかし、そのお方が、 人となって私たちの間にお生まれになった。その母マリアが誕生のいきさつをいつも語って聞かせてくれたように、神の約束のもとに生まれるべくして生まれた救い主だったのだ。イエスの兄弟たちがいつも話してくれたように、少年時代のイエス、青少年となったイエス、そのお姿をもって育まれ、弟子たちが出会ったように、公の生涯を歩まれたイエスとして、人々の間に姿を現された。このお方の本当の姿は、あの山の上で見た栄光あるお姿なんだ。しかしそのお方が、ご自身の前に置かれた神の御心の道を進み行かれた。実に十字架の死にまで従い通された。王座ではなく、糸を引く気貧しき卑しいしもべの姿をとって、その歩みを遂げられた。十字架で死に、墓に葬られた。そのお方を、神は、あのバプテスマの時と同じ、高い山で導かれた時と同じ、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。その思いを持って、十字架にまで従われた墓に葬られたイエスを蘇らせた。そして天に上げられた。神の右の座に着かせられた。元々の栄光の座に。このお方は、神の一人子であられたのに、私たちのもとに下られ、人となって歩まれ、卑しき十字架の死にまで従わ通されて、その義のゆえに私たちを救ってくださるのだ。私たちはこの方の義に預かって神のものとされるのだ。私たちは初めてそのことが分かった。そうして改めて振り返って福音書を書き連ねていき、この山上で姿が変わったことも間違いなく書き記し、十字架の上の惨めな姿も書き記し、そこから蘇られた生ける誠の神、御子、イエス・キリストを証しし始めたのでした。クリスマスとして私たちが覚えているのは、まさにこの栄光あるイエス・キリストご自身が人となって私たちの間に住まわれた。今日の箇所にも、そのことを非常に象徴的によく表している記述があります。イエスは、栄光の偉大な雲の中から、弟子たちのそばに自ら近づいて来られたのです。決して近づくことのできない神の栄光の雲の中から、弟子たちの方に近づいてきたのはイエスご自身でした。そして恐れひれ伏す弟子たちに手を置き、身を起こすようにして起きなさい。怖がることはない。そこには近づきがたい神の栄光を帯びたお方ではなく、すぐ隣に立ち声をかけ手を触れ共に歩むイエスの姿がありました。遠く離れた神ではない。私の傍らに、助け主として共に歩む、誠の救い主がここに来られた。私がそちらに近づくことはできない。しかし、神の栄光を横に置いたお方が、私のもとに、義の道を共に歩むべく、私の横に立って、起きなさい、怖がることはない。私たち一人一人のところに、イエス・キリストはそのような救い主として来てくださったのだ。私たちが一日一日を歩む、ここから戻っていく生活の場面において、 神は遠く離れておられるのではない。私の傍らに共に歩み、私を導き、私を神のものとして歩ませてくださる。このお方は、天の栄光の御座におられる方。しかし、私のために、私の傍らに降りてくださった方。しばらくの黙祷の時の中で、あなたのために、あなたの傍らに来られた救い主のことを覚え、感謝をしたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。